Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは表現インストラクターの山田ズーニーさん。著書おかんの昼ご飯、親の老いと本当の私と仕事の選択を踏まえつつ、親の老いからズーニーさんが考えたこと、そしてこの時代社会の中で何を選択しながら生きていくかについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山田ズーニー、表現インストラクター。岡山県生まれ。ベネッセコーポレーションにて小論文編集長として、高校生の考える力、書く力に16年尽力した後に独立。2000年フリーランスとなり、ほぼ日刊糸井新聞に大人の小論文教室連載開始。2007年より慶応義塾大学非常勤講師。以降全国多数の企業大学で文章表現力、コミュニケーション力の育成に努めている。著書多数。最新刊は川出書房新社刊、おかんの昼ご飯、親の老いと本当の私と仕事の選択。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは表現インストラクターの山田ズーニーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
川出書房新社よりおかんの昼ご飯、親の老いと本当の私と仕事の選択、こちらが出版となっています。この番組にはおよそ6年ぶりのご登場ということで、お久しぶりでございます。
お久しぶりです本当に。
前回、6年前ぐらいになるんですけど、の時は17歳は2回来るの時だったんですね、はい、で今回はおかんの昼ご飯ということで、今回もちょっとタイトルがあれどういう意味なんだろうという感じをするんですけど、まずはこれおかんの昼ご飯、これどういうことなんですかね。
自分の親が老いたっていうことをまず真っ先に感じるのがどこかっていうところなんですが、私の場合は、ここであえてちょっとおかんと言わせてもらいますが、
はい、
おかんがある日突然本当に料理ができなくなったんですね。段取りが全くできなかったりとか、すごく頼ってばかりで、で昔はとっても料理上手な母だったんです。で台所でも私と姉と、3人で夕食とかを作っていると、母がもう中心のリーダー的な存在になって、テキパキと私たちに指示をして段取りを進めていって、こう何品も作るっていう母が作れなくなってしまって、その老いの象徴としてのがこのおかんの昼ご飯なんですが、そんな母でも私は故郷が岡山で遠いもので、帰省していた娘が東京に旅立つという日の昼に、脳梗塞の父とそうやってこう老いが迫ってきて料理ができなくなった母がもう必死で1時間半もかけて昼ご飯を作ってくれたんですね。
お二人で。
はい、はい、ただそれは本当に冷凍の刺身を切っただけとか、茹でたものを並べただけっていう、かつて非常に料理上手だった炊き込みのおこわであるとかポテトサラダとか料理上手だった、もう母とはもう雲泥の差の料理だったんですけれども、自分にとっては非常に宝石のような、老いていく母の象徴と、やっぱりその老いても親でありこの娘を思う象徴のなんか両方がこのおかんの昼ご飯っていうタイトルに詰まっている。
そして、実はその局面でそのご自身、ズーニーさんご自身はその青春が終わったというふうにもお感じになったということが、あるわけなんですけど、これについてもちょっと教えていただけますかね。
料理ができなくなっておいたおかんにあまりにも愕然として全く泣くことができなかったんですね。泣けもしないぐらい親の言ってるのは非常に自分にとってショックで、ただ実家から駅までの道を歩く間にこう一歩歩くごとに思考とこう体がつながってきて、やっとこう涙がこみ上げてきたんですね。でその時にこれは例えなんですけど、周りの電気がパチンとこう切れたような印象がしたんですね。あの外側についていた電気っていうのがパチンと消えて、で自分の中からオレンジ色の豆球みたいな小さい明かりがポッと灯ったっていう、もうこれ本当直感的な表現で、みんな何言ってるんだっていうふうに思うかもしれないんですけれど、多分私はその例えば親の愛情とか周囲の力とかいろいろな周りのものにこう期待して守られて、見えない愛情みたいなものにこう支えられて手を引かれて導かれてこう守られてここまで来ていて、非常にそこには甘えた自我っていうものがあったと思うんです。こうみんなは次々自分の子供を持って、私は子供がいないので大人になって、こうきちんと今度はその支える側、与える側に回って自立してやっているのに、私自身はいつまでも本当に日が暮れても家に帰りたくないっていう子供のままで、もう一生追ってもできもしないような夢を次々と追いかけていたんですけれど、もうこういうなんていうか周りのラッキーで、その自分が生ぬるくっても甘えていても自然に引き上げられるっていう、まあ、なんかそういう回路はもう終わったっていう、すでに本当は終わっていたのかもしれないんですが、母がその老いた背中っていうものをあのきちんと見せてくれたことで、もうそういった一切の甘えや期待っていうのは通用しない世界に自分はやってきたんだっていうことが分かった瞬間だったと。
まあ、青春の終わりというふうに言ってしまうと、なんとなくこう一挙に真っ暗になっちゃったみたいな印象もあるんですけど、でも必ずしもそうじゃなくて、ある意味その大人になったみたいな、そういうとこでもある、
はい、そうなんですね、自分の腹の中から一個オレンジの豆球が灯ったっていうのが、結局若いうちは思春期の人たちもそうですけれど、いっぱい現実に対して期待、もっと言えば幻想がいっぱいあると思うんです。この現実は厳しくても、そこに夢や憧れや幻想があるからこそ突っ走れるっていう部分がすごくあると思うんですね。で私の場合はなんか過酷な状況に陥れられたのじゃなくって、バブリーに現実に対して抱いていた現実が崩れたということは、結局は現実が現実として見えてきたっていうことなんですよね。
それがリアルなんだ
と、ありのままに本当にリアルに、そうするとこの自分の等身大の人生と自分の等身大の能力でできることっていうのが見えてきたときに、あの決して無ではなかった、あの私はずっとずっとその表現教育っていうところに28年間力を注いできて、そのまあ文章教育で言えば向かい合う一人の生徒さんにあなたには書く力があるっていうことをただ伝えたくって、ずっと28年間仕事だけは一生懸命やってきたんですね。で私にはその表現教育の仕事があるじゃないかっていうのが、今度は幻想でも甘えでも夢でもなく、自分の中から腹の中から非常に確かな光として自分を照らしてくれたんですね。
そこが自分が本当にちゃんと地に足ついてる場所だし、はい、でそういう感覚がそこでもう厳然として立ち現れてきたと、
はい、
それが見えたという感じ
ですね。夢がいっぱいの時に抱く目標と違って、その幻想が崩れた時に出会う確かな光っていうのは、またこれはもう格別のこう奮い立たされられるというか、励ます、なんかそれが同時にその幻想が崩れるのとも確かな光っていうものを、
でその確かに光っていうのは自分の中からちゃんと自分のものとして光ってるもの、はい、
ね、ずっとずっと人生の中で自分がコツコツ努力をしてきたからこそ灯る光っていうものを、それも腹の中にあったんでしょうけれど、周りのネオンや虹ばっかり見てるんで
周りが明るすぎて見えなかったですね、
はい、気づかなかったものが、なんだここに小さいけどあるじゃないかっていう、
前回お話をお伺いした時にズーニーさんの名前の由来が月っていう、月ってそうですよね、結局太陽が明るかったら見えないけど本当にあるんですよね、そこね、はい、で太陽がなくなるとほわーっと見えてくるみたいな、はい、 まさにでもそういう感じですね、はい、自分の光がもう本当にほのかにしかないのかもしれないけど、はい、でもやっぱりちゃんとあるじゃないかっていうことが、太陽がパッと消えたことによって見えてきた、
そうですね、
うん、いうことなんですね。そしてこれが、ほぼ日刊糸井新聞、ほぼ日ですねの大人の小論文教室に掲載されていたものということですが、これ掲載されるや否やもう本当に多くの反響メールが届いたということなんですけど、はい、この反響というのはどう受け止めましたか？
もう日本中どころか、在外の日本人からも、もう驚くほどの濃さと厚さでメールが届いたんですね、うん、でもともと私これを書くときにはものすごい勇気で、なぜならおかんが老いたぐらいで何をズニーさんギャーギャー言ってるんだろうというのはお叱りは覚悟だったんですね。読者の中にはもちろんもう亡くなってしまった人もいるので、お母さんが生きてるそれだけで幸せだと思いなさいというふうに言われるとか、あるいはもううちの親は寝たきりなんだとか、まあ、痴呆症で私の顔もわからない、だから何を甘えたことを言っているんだというふうに思って、かなり勇気を持って書かずにはいられずにこの文章を書きました、
はい、
そうしたらですね、やっぱり私と同じように親の老いっていうものを一体どう表現していったらいいのか、まあ、泣き場がないっていう人が本当にこんなにいたのかっていうのを私もびっくりだったんですね。でその人たちは私と全く同じように以前は非常に若々しくって、まあ、自分が尊敬する生き生きとした頭もいい自分をリードしていく親だった親が、その老いてしまったという悲しみをやっぱり誰にも言えない、兄弟がいれば言えるけれどもその兄弟にも言えないし、言えばその何甘えたこと言ったのっていうのがもう返ってくる、もうその悲しみを自分の中だけにもう何年ともう秘めてきて泣くことすらできなかったっていう人がもううわっと表現をしてくださったんですね。もう咳を切ったように、でそれはもうどこにも表せなかったものが一気に溢れたので、もうまずその反響に私自身が泣き場がなかったので、本当にもうその一通のメールを見ては号泣、一通のメールを見ては号泣という形で、もう最初はもうなかなか読み進めることも、次のコラム用に読者メールを編集することもなかなか進まないくらい号泣だったんですが、私が泣いて泣いて泣いて泣き終わった後にものすごい何かこうあった高い体の芯、胸の奥が高くなるんですね。同じ感想読者の人も言っていて、私自身のコラムやどんどん寄せられる反響をもう読んではなき、もう職場なのに号泣し、電車の中では号泣し、なのに何なんだろうこの読んだ後のこの高い感じっていうのが、老いていく悲しみの中にそれぞれの大切な親に対する愛があるし、それからまあもう亡くなってしまったという方からもメールが来たんですけど、その人はやっぱり今振り返って自分の一生の中で私が一番愛した人は亡くなったお母さんだったっていうのをみんなのメールに今気がついたっていうようなのがあったんですけど、もういなくなった親なんだけれどもその親から受けた愛っていうのが、老いていく悲しみだけではなくて大切な人への愛っていうものがその確かにあって、それがやっぱりもう一気にわーっとあふれて、もうその悲しみの奥にある愛っていうものにものすごくこうどうしようもなく温められている自分がいるっていうので、めったに私はこの言葉は使わないんですけれど、読者のメールに救われたっていうふうに思いました。
質も量もものすごい規模であった、
はい、
まさにこうサイレントマジョリティがそこにあって、
はいはい、
でだけどサイレントだったのがみんなズニーさんのこれを、まあ、多分呼び水としてぐわーっと表出したっていうような状況でもあったのかもしれないですね、
は
い、
確かに親の老いというものをテーマにしたものは映画でも文学でもすごくあるんですけれど、でもやっぱりものすごい重症になってからのものですよね、あるいはその亡くなられるまでのストーリーを書いたもので、
その前だったりもうちょっと、ね、はい、程度は軽かったりするかもしれないっていう部分、はい、だけど 多分層としてはものすごい大きい層なんですよね。
そうなんですよ、うん、あまりにもその感動的だったりその、認知症であったりその亡くなるという、まあ、映画仕立てにされているものがあまりにもその立派で感動的すぎるために今の自分のこのちっぽけな思いっていうのをどう出していいのか、
う
ん、
やっぱためらっちゃうし
分からない、うん、けれどもかつてここまでできた親が、ある日そんなにはできなくなっているとか、まあ仕事の面でも非常に尊敬するべき父親だった父親がちょっと物悲しい自分よりもしかしていけてないかなっていう姿を見せるっていうのは非常にほんのちょっとのことなんですけれどもやっぱり毎日毎日のことでも本当にどこにも出せずやり場がなかったんだなっていう、
うんうん、うんそうですね。でもその親の老いというテーマというのは、まあ、ある意味でもいつの世でもそれは当然あった、
はい、
テーマもう本当人類普遍のテーマだと思うんですけど今の時代社会にの中においての親の老いというのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
昔は本当に兄弟も多くて私の父母の世代も7人8人当たり前っていうようなので誰かがまあその親を見たり支えるっていうことはできるのでその親の老いっていうテーマが以前はどういう誤解を恐れずに言うと親孝行最後まで親が老いてもいかに孝行をしていくかっていうような話として捉えられていたというふうに思うんですね、うんうん、
下支えする層もいっぱいいるし、
はいはい、うば捨て山っていうような話があったり、うん、だけれども今はですね本当に下手すると一人っ子なので自分の一人の方に二人の親がこうのしかかってくる場合によってはその結婚した伴侶の親もということだと一人で4人の親を抱えないといけないとするとこれは人に尽くすとか孝行をするという話ではなくてまずは支える自分自身がその、まあ、仕事をまず持ったり稼ぐっていう経済的に自立しているかっていうこととともに自分自身の進路っていうものをきちんと考えて生きていかないともう支えられるものも支えられなくなるというのでその親にどう尽くすかっていう孝行の問題とは別に自分自身が背負い頭としてこれからどう働き人間として生きてあるいはその経済的に自立し、親を食わせやっていくかっていう、まあ、非常に厳しい話になってきているっていうことが会社の終身雇用も崩れていますし今の人は何て言うんだろうその金さえもらえれば歯食いしばって定年まで勤めるというような時代ではなくってやっぱり仕事に対して自分の生きがいとかやりがいっていうものも強く求める一生一つの仕事でというよりはやりがいを求めていくつもの仕事をこう転職していくような時代になったのでますますこの親の老いっていうものによって選択が分かれてしまうこの本の中にもあったんですがその親の老いとともに早々に仕事を辞めてしまうあるいはもう辞めるために収束にかかっているっていう人もいればいやもう絶対辞めちゃダメだともう辞めて家に入ったらそこにでも非常にドメスティックな悲惨な状況が始まるので、まあ、食わせるとか食わせないの問題ではなくって自分自身が生きて自立するためにも仕事は絶対辞めてはダメなんだっていうふうに読者の中でも非常にこう議論が分かれるそれぐらい全く正解が存在しない選択肢がいくつもに分かれていく問題を個人が決めなきゃいけないなんかしかもそれは親の老いの悲しみの中で自分自身でも本当どうしていいか分からないぐらい動揺して悲しかった中で進路を選択していかなきゃいけないっていう、まあ、非常に厳しい時代になってきたということでその親の老いへの悲しみだけではなくて本当の自分というものと進路っていうことをどうしてもこの本にこの3つ盛り込みたかったんですね、
うんうん、
どうしても大切な人への愛と悲しみで終わらせる本にはしたくなかったんですね次につなげて教育というのはその先へ次へつなげていくということがもう大命題ですし私は教育の人間なのでひとしきり泣いて愛を確認した後はどうしてもその先の一歩を踏み出す そのヒントは読んだ人一人一人に絶対持って行ってほしかったので、
うんうんうん、
親の老いにもつまずいてもう悲しくってもうどうにもこうにも次の一歩が踏み出せないっていう人に自分自身で次の一歩を踏み出せるそういう突破口になる本として送りたかったんです。
なるほどなるほど。この年末年始に、ズーニーさんのように例えば突然その青春が今終わったんだと実感するような方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないし、で、年末年始ですから帰省して老いた親に会いに行く方あるいはもう行かれた方も多いと思うんですけど、そういった状況にじゃあ直面した場合にどう向かい合えばいいのかなというふうに思うんですけど、
予防と対策というものは立てられるわけもないものなんですね。で、ただ一つ言えるのが私は表現してくださいということを言いたいんですね。で、私はもしこのおかんの昼ご飯というコラムをあの時書けなくて、どこにもこのおかんが料理が作れなくなったし老いてしまった悲しいっていう気持ちを自分の中にこう押し込めて我慢をしていたらもうちょっとおかしくなっていたというふうに思ったんですね。それで本当に申し訳ないんですけど、ほぼ日の読者にはこの1回に関してはもう書かずにはいられないので、書かせてくださいという気持ちで文章でその悲しみのありったけを表現したんですね。で、もちろんもう書きながらも涙が出てきて、もう本当にパソコンの画面が見れなかった。書き手に転向して12年なので、ほとんどこういうことは今ないんですけれど、それぐらいすごく悲しかったんですけれど、やっぱりこの出す言葉にしてやるせない思いを外に出したっていうだけでものすごいどうしようもなくやっぱり自分自身が救われたんですね。で、先ほど言ったように一人の人間がプロだろうがアマチュアだろうがもう命を懸けて本気で表現したものというものには必ず全く同じ経験はしていなくても似たような思いをさらけ出せない一般の人の読者っていうのが一人以上は必ずいて、またそこと共鳴して言葉をかけてもらった時にこう救われるということで、出せば必ずその思いが世に出ていって人に伝わっていってこうどんどんどんどん救われる回路に回っていくんですね。で、ズーニーさんのように本は書かないからとか、いや私そういう表現力ないんでっていう人は本当に身近な人でもいいんですね。友達でもいいし、兄弟がいる人はなおさらですし、私も職場でほろっとこのお母さんが料理ができなくてっていうことを漏らしたら、講演先のそれはクライアントの人だったんですけど、いやうちも同じです、まず料理ができないことからっていうようなことで、冗談めかした日常の会話でもいいので、もうまずは我慢しなくって、この正月に帰ったら親が老いててねとか料理ができなくなっててびっくりするほど目が見えなくなっててさっていうことを、もうまずは一言でもいいので表現をしてください。きっとそこから何かが始まるというふうに私は思います。
Let's get knowledge with fun。
さあそして、今回のタイトル改めてその本当の私と仕事の選択ということにもなってるわけですが、こういったことをいかにして考えていくかということにも今回はねつながっていくわけなんですけど、親の老いということを受け止めてからのそのズーニーさんの具体的な仕事観とか人生観というのはもうですからそこでもう本当に画期的に変わったという感じなわけですね。
そうですね、そこまでは本当に幻想があって、世の中に対しても幻想がありますけど、自分は本当になんか100年も200年も生きられるんじゃないかというぐらいの目標設定をしたり、仕事を一生かかっても請け負えないぐらいにこう背負っていたりとかしたんですけれど、自分の寿命というものもできる仕事ももうそんなに多くはないし長くはないんだっていう、これからはやっぱり一番大事なことは何かっていうことを自覚して、その一つをもう心を込めて一生かけて丁寧にやっていくんだっていうことにものすごく思ったんですね。震災があった後に友人がとても東京でも不安な状況だったので、 もし地震が来たら一つと言われたら何かって言ったら、あのその人は幼い一人息子がいたので、まあ、自分の息子を書き抱いてあの地震の中を出ていくって、もうそこに全く迷いがないって、それが分かった時にはボロボロ涙が流れて、でも非常に気持ちが落ち着いたということを聞いていて、あの私も本当に一つと言ったら何だろうというふうに考えた時に表現教育だというふうに思って、あのそこをやっていこうというふうに思ったんですね、うん、この本のタイトルを、親の老いと仕事の選択、普通だったら親の老いの悲しみからその一つっていうことを選んで仕事の選択につなげていけばいいじゃないかというふうに誰もが思うんですが、はい、私がどうしても編集者さんも一回は撮ろうと言った、うん、この本当の私というのをどうしても入れたかったんです、ね、
これはどうしても入れたかった、
はいはい、でそれがなぜかというのが、あの今、特に大学でたくさん授業を持っていたり、あの高校生に接したり、あるいは社会人のあの人たちにも授業をしていく中で、その内面に強く触れるときに、ここ数年来ものすごく気になっていたのが本当の私という言葉なんですね。で、高校大学のその青春時代の真っ只中の人はもちろん、もう社会人になってもう30代40代になった大人でも、その今ここで人に接している私は、人から見られていい子ちゃんの優等生に見られたい仮面をかぶった本当の私ではない。本当の私というのは人に見せているそういう姿ではない、どこかにいるっていうことを、もう本当にまたかと思うくらいそういうふうに表現する人が続出なんですね。で、私はまずこんなに本当の私が出せてない人口というのが、どこかにいるであろう本当の私っていう、まあ私あえてここでちょっとあの聞いてる人耳障りが悪いかもしれないですけど、本当の私幻想を持っている人がこんなにいるのかというふうに思ったんですね。で、ここを解決しないと進路選択もへったくれもないというふうに思ったので、うん、あえてここに入れさせてもらったんですけど、
これはここに入んなきゃいけなかったわけですね、はい、本当の私っていうのは
今ここで上司の言うことを聞いて仕事をやってる私とか、今親の言いなりになっている私は本当の私ではないというふうにあの構えになっていますとですね、いつまでも本当の私はこれではないということになって現実に向き合う勇気っていうことが生まれてこないわけなんですね。あの、まあ、結論言ってしまうと、私はそんな本当の私にはどこにもいない。で、それはあの私自身もかつてそうだったんですが、その青春が終わるまではそうだったんですけど、本当の私がどこかにいるであろうというふうに逃げ道を作っておくと、まあまあ、まあ、ことしやかにまあそこはいよい逃げ道になってしまうので、う
ん、エクスキューズになるんですね。
そうなんですね、うん、でそうすると介護をしていても、うん、私は今親の介護をするべき人間じゃなくて、本当の私はあのガンガンテレビにいて活躍していたはずとか、あのまあ逆に活躍をしていても、本当は私は家族の愛情を大事にする実家に戻ってっていう風になってしまうので、あの一回ここでですね、あの今ここにいるあの自分、例えば親の言いなりになって言い返せないとか、あ本当はやりたいこう仕事とかがあるのに結局は上司の言いなりになってる自分が本当の自分だと認めるっていうことを一回ここで整理して、そこから仕事の選択にあの向かおうというふうに思ったんです、ね、うん、
本当の私幻想が蔓延しちゃっている、
はい、うん、してますね。
まあ、この番組的にもですね、まあ、最近、そのテーマに関して劇作家の平田織座さんだったりとか、作家の平野啓一郎さんだったり、はい、同じようなテーマであの語っていらっしゃった部分なんですね、はい、で結局今の、ズーニーさんのお考えとも通底するんですけど、結局だからその今ここにいるのも本物だし、別のところでいるのも本物だし、全部が合わさって本物なんで、はい、どっかに見えないインビジブルなものがあるわけでは決してないですよね、は
い、
だからそこをまずしっかり規定しておかないと、本当との自分さんが、いるというふうに思っちゃうと、かなりこう動きが制約されちゃうというか、はい、違うところに行っちゃうんだろうということなわけですよ。だからやっぱりそこで本当の私っていうのは、
はい、
どうしても入れたかったということになる、
はい、あの読者の人の印象的な言葉で、 10分後に支度をして家を出るつもりでいろいろ自分が準備をしていたところが、その途中で不測の事態がまた電話がかかってきたりして、その時間になっても自分が家を出て行けなかった時に、多くの人はもうこの時間が来たら私は外に出ていたのにっていうふうに思いがちなんですね。で、今自分は家にいるのに本当はもう出発していたであろう自分っていうものをいつまでも思い続けるっていうのはものすごく悲劇なことで、今自分は家にいるんだっていうふうにまずは考えを戻すっていうことはとっても大事なんだというふうに思ったんですね。私はここで山田ズーニー株式会社っていうことを出してるんですけれど、自分という人間は決して一つの綺麗な人格でまとめられるものじゃなくって、ものすごく勤勉な仕事熱心な私もいれば、もう休もうよだるいよって言ってる怠け者の私もいれば、綺麗な私もいれば醜い私もいれば、そういう非常な多様な人格とかパーソナリティが集まってその形成しているのが山田ズーニー株式会社で、まあ、ある程度その中の多数決だったりこう決めていく自分っていうものがいるんですけれど、まあ、例えば99人がすごい優等生で仕事頑張ろうよって言っていると、まあ、山田ズーニーさんは頑張る方に行くんですよね。で、そうするとじゃあ一人の怠けようよっていう自分は、置き去りにしていいかというと、一人の怠けてる自分っていうのは日頃99人の圧倒的多数決でズーニーさんが突っ走るもので、はい、ものすごい抑圧されてるわけなんですね。で、この抑圧されている自分を時々はお散歩させてやるっていうのがやっぱり本当の自分を認めるということだというふうに思うんですね。だからまあ私の場合は飲んだくれたりですね、本当に勤勉にすごく真面目にこう働くような日が過ぎたらですね、もう3日ぐらい本当に家にごろ寝していて、自分を高めることも映画を見に行ったりそういうことも家事もほとんどしないような状況があるとか、そういう多様な人格を認めて、その会社の社員のいろんな社員をやっぱり満足させていくっていうようなことが、できると本当の私っていうものが受け入れられていくというふうに思うんですけど、その勤勉であるはず、怠けるなんて私であってはいけないっていうふうになると、たった 1% の私ですけど積もり積もると結構怖いことになるぞというふうに、
そうですね。
あとその99人の勤勉な山田ズーニーさんが仕事ばっかりしていて、で、まあ一人のものすごいだらしないズーニーさんが、まあ、ある日一人で革命を起こして暴走したとしますよね。だから本当に徹底的に怠けて結構面白いものがそこで見つかって、なんか一生を通じての楽しみが生まれるみたいに、この99人の勤勉な山田ズーニーさんも実は一人のその怠けたズーニーさんに、そういう状況でもし楽しみが見つかれば依存しているという、なんか結局これは多数決なんだけれども、支え持ちつ持たれつっていうか支え合っている人間であるというのをやっぱり読者に言われてすごいこう気がつきましたね。
なるほどなるほど。で、まあその読者という話で言うと、はい、そのね、そのズニーさんの元に寄せられるメールのクオリティっていうのがものすごい高くて、はい、まあ、ここもちょっと驚愕ポイントなわけですけど、はい、この辺についてはいかがですか。
2つこれ原因があると思います。はい、1つはですね、もうまずはほぼ日刊糸井新聞の略なんですが、はい、ほぼ日のもう読者のクオリティの高さです。これはやっぱりこのインターネット上にスタートしたのがものすごい早い時期だったので、はい、そのネットを当時愛好している意識の高い面白いことの好きな人たちがやっぱり始まりの種に集まってきたというので、もともとやっぱりサイトのその読者層が非常に高い、
なるほど、ポテンシャルとして高いということですね。
は
い、
で、2つ目の、理由というのが、これは表現で書かれているということで、確かにこの本を読まれると皆さん驚愕されると思うんです。これ一般人が書いたの、本当に投稿なの、やらせじゃないの、すごい直してるんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけど、皆さんが思われる驚きと同じことを私は 表現力のワークショップというのを北は北海道から南は九州までですね、一人でカートを引いてゴロゴロゴロゴロ旅をしながら開いて回ってるんですが、その表現力のワークショップでは最後に、まあ、農家の主婦の方が来られたり、地元の高校生がやってきたり、本当にごくごくその地元の一般の人たちが集まって表現をするんですが、やっぱりラストにはびっくりするような、これが表現者のプロでもない一般の人の、しかも農家の主婦の方だったらもう20年も30年も人前で喋ったことなんか私ありませんという人の表現家というぐらい、ものすごい胸を打つんですね。それは私だけじゃなくて、その場にいる人もこうみんなジーンと泣いている。まあ、最近だと福島の郡山に行って表現力のワークショップをしてきたんですけれど、もうやっぱり一人表現者が表現するとこうみんなジーンとこう胸が熱くなっているんですね。で、文章には多分文章構成やテクニックっていうものを一生懸命指して文章をまとめていくっていうような、そういう文章術と型や表現をしていくっていうことがあると思うんですけれど、その腹の中にある最も言いたいことって、それを探すのがすごく難しいんですけど、普段は紛れて表面的なことを出したり、この場ではこういうことを求められてるんじゃないかっていうような一般的なことを出したりするんですが、この深く深く自分の中を掘っていって、これだという言いたいこと、言わずに終わられないこと、文章で言えばもうこれが書きたいっていうものが見つかった時に、まあそれはテクニックもボキャブラリーも何もかももうぶっ飛ばしてですね、非常に人の心に届くんだということなんですね。で、この本で表現されている読者の人たちはやっぱり親への愛というもう言わずにはおられない、もう最も言いたいっていうものがこれだっていうことを、まあ、私自身がまあ勇気を持って表現したことで呼び水になってこう掘り当てられたわけなんですね。もうですからもう地下から温泉が湧いてくるように、もう湧き出るように思いが溢れてるわけなんです。いい文章を書いてやろうとか投稿で載せられてやろうとかではなくて、もうただただもうテクニックももう何にもお構いなしで表現されている、それがこんなに人の心を打つんだということなんです。本当に思いがこう乗った言葉であるということなの。もともとがその言葉っていうのが思いの乗り物だったわけですよね。その心や思いがお母さんに見せようとしても目に見えるもんじゃないので、まあ不具合で役に立たない道具だけれど、ちょっとこの言葉に思いを乗っけてみようかっていう、そこで始まったんですけど、いつしか言葉がこうペラペラの一人歩きを今始めまして、言葉のために言葉を字面を合わせているような状況だったんですが、やっぱりこの本に乗っている読者たちの言葉というのはもう言葉の本領発揮で、もう思いが主役で、心がもうそれがその一つの言葉一行の文章にもたっぷりあふれんばかりにその本気の思いが載っているっていう、
思いがあっての言葉っていう、その順番がきっちりなされているということですね。はい、Let's get knowledge with fun。ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは表現インストラクターの山田ズーニーさんです。川出処方新社よりおかんの昼ご飯、親の老いと本当の私と仕事の選択、出版となっています。先ほどのパートの、まあ、ちょっと続きにもなってくるんですけど、やっぱり思いありきで言葉があるということ、まあこの順番がもともとだし、まあそうなってこそ言葉がちゃんと伝わるという部分があると思うんですけど、はい、山田ズーニーさん、その言葉のサンバさんとしてですね、思いがじゃああります、じゃあそれをどうやってちゃんと伝えるベクトルに向けることができるのかということに対してのアドバイスをいただけるとしたらどうですか。はい、
結論から言うと、思いを引き出すには問いがいります。
問い
がいるんですね。はい、うん、考えるというのは自分に問う作業だと思うんです。要するに今表現したいテーマに関する有効な細かい問いをいくつも立てて、自分に問いかけて引き出していくっていうことが大事だというふうに思うんですね。はい、もともとが私が高校生の小論文教育からスタートしましたので、日本人はなかなか教育で表現をするということを慣れていないので、 最初の頃はどの教育現場に行っても驚くほど若い人たちが自分の思っていることを文章に書いたり話したりできないので、うん、愕然としました。本当に悔しかったです。中にいいものがあるのに取り出せない、うんうん、でも本当にこれは四苦八苦しました。どうしたらいいのだっていうことで次々前に出して話させてみるともう仁王立ちになるし、うん、でその時にやっぱりこれは効果があったというのが問いなんですね、まあ、具体的にはまあ、自己紹介なら自己紹介という大きなテーマについて学生を話させる前に、まあ、20問場合によっては50問ぐらい細かいその自分とは何かっていうものにアプローチするための小さい問いを立てるんですね、はい、生まれた時からこの最初の記憶っていうのは何でしたかとか、うん、今まで生きてきて自分が一番生き生きしていた時それはいつですかというふうに細かいあの質問に砕いていって、それを学生さん同士がペアになってお互いインタビュー形式で引き出していくんです。そうするとその自分について表現しろって言っても今更表現するまでもとか、何にも私には自己を紹介するようなものはありませんよと言っていた学生たちが小学校のことを思い出したり中学の時のことを思い出したり家族のことを質問によって引き出されると、あ、こんなことを考えていたとか、あ、そういえばあんな思いもあった、あの時あんな言いたくて言えない思いもあったっていうのが引っ張り出されてくるんですね。そうして引き出すに引き出し、書き立てられるだけ書き立てられて表現をしてみなさいというと驚くほど学生たちが表現を始めたんですね。で、一つリスナーの方々も試せるいい問いがありまして、あの自分の中に引っかかっている経験っていうものをあのちょっとじっくり考えてみるということが大事かなというふうに思うんですね。
引っかかっている経験、
はいはい、生まれてから今まで生きてきた自分を振り返ると、まあ大人になれば一つや二つぐらいですね、自分の中で解消できない胸に引っかかり続けている経験っていうのは、まあ何がしかあるというふうに思うんです。あの親子のことでもそうですし、なんか職場であの時後輩に言っていた一言が未だにずっと気になってるとかで、あの胸の中に引っかかり続けていて解消できない経験というのは実は非常に多面的な良い問いを含んでいるんです。なので、はい、あの自分の中で引っかかりのある経験を、あの時あれはどういうことだったんだろう、自分は何を言おうとしていたのかなっていうのを、うん、ちょっとしばらくこだわって考えてみると、その私はリンゴの種理論っていうふうに言ってるんですけど、
はい、
良い問いを用意して自分の思いを表現しなさいというとみんな行き詰まって学生たちもできないんですが、うん、そのリンゴの中に種があるように、自分の中にわだかまり続けている経験というのは非常に良い問いを含んでいるので、うん、じゃあ引っかかっている経験ってない、そこから考えなさいっていうと出てくるんですね。例えば親の老いへの悲しみっていうものを表現できなくっても、それは問いが大きすぎるからなかなか難しいんですけど、じゃあそのあなたのおかんとその自分とのいっぱいいろんな経験があっていろんな思いがあったとするけれど、今パッとこの一番印象に残る体験って何とか、いろんなお母さんの泣いてるとか元気のいい姿を見てきたと思うんだけれど、一つお母さんの姿でものすごく忘れられない体験をあげるとすると何っていうこと、これだと あげられると思うんです、引っかかりになる、うんうんうんうん、でその時あれ何なんだろうと考えていくとわーっと咳を切ったようにそこから表現できるように、でそこを突破口に思いを表現するっていうことは、これはもうあの私がワークショップに出向かなくても素人さんでも非常にこううまく表現できるあの回路ではないかなという思います。なのでこのテーマに何を書こうどうしようっていうより、うん、一回このテーマに基づいて一番印象に残る経験は何か、うん、いっぱいじゃダメ、一つと挙げて、うんうん、その一つの経験をもとに表現をしてみると割とうまく通じるようになる。
そうするとじゃあその例えばいい表現とかいい文章とかっていうのは、まあ、あくまでも結果として出てくるんでしょうけど、はい、そこに至るまでのじゃあ問いそのものが一番大切になってくる、
そうなんですね、
ですね。じゃあその問いをいかに自分でできるのか見つけられるのかっていうところが最もフォーカスすべきところ、
はい、
じゃあそういういい問いが発見できた、そうするといやおうなくもうそれはいい表現に直結するもんなんですか。
何をもっていい表現というかは分からないんですが、うん、はい、まあ、キークエッションと私は呼んでいるんですが、文章で言えば最も書きたいこと、話なら最も伝えたかったことに突き刺さる問いというのを発見すると、うん、もうそこでまず自分と自分が通じますので、少なくとも人に対してトンチンカンとか何を言ってるか分からないという文章にはならない、うん、どんなにテクニックのない人も、うんうんうん、これが言いたいんだっていう自分の気持ちと通じていれば、逆に言えば自分でも自分で言いたいことがよく分かっていない、そこが生半可な状況で文章を書いたり人に対して話してる人がいかに多いかということだと思います、うんう
ん。一番最初のパートでそのズーニーさんご自身がその今回のことに関しておかんの昼ご飯のファクターについて、ご自分が表現したことでものすごく自分が救われたという趣旨のお話がありました。そうするとその表現ができると、やっぱそういう、まあ、高揚というのはちょっとやひな表現かもしれないですけど、表現することによって救われるということが往々にしてある。
私の場合は、書いたことは済んだことなんです。
書いたことは済んだこと、
はいはい、書き終わったと必ずその先に進んでいるんですね。問題解決とはちょっと感じが違うんです、うんうん、自分の
必ずしも解決ではない、
はい、例えば解決がつかないような深い問題を、はい、じゃあ文章にしてみましょうって言って書いてるうちにその現実の問題解決ができるかっていうと、それは無理なんですね。
そこではいおしまい、はいスパッということではない、はい、う
ん、けれども、うん、その書かない状況でいたら、うん、まあ抑え込んでまたその問題がぶり返してまた抑え込んでっていうのを気がつくと、もこの 2,3 年ずっと続けているような状況が、私自身も表現しない頃っていうのはあったんですね。胸の中にくすぶり続けていて、はい、で抑え込んで済んだと思って先を進んでいるつもりが、結局自分は3年前のあのポイントから全然進めていなかったっていうことが、それが文章化すると全くないんですね。やっぱり書いたことはもう済んだことなので、その先に歩み出しているっていうの、
そこで事実が一つ形成されるわけですね、はい、書いたということ、
はい、後戻りするっていうことはもう決してない。
書いたことによってくすぶりが別に消滅するわけでは決してないかもしれないけど、はい、でも少なくともそこで書きましたっていうことは厳然としてある、
はい、もう問題は要するに問いがそこから先になるんですね。同じ問いに対してわからないどうしようっていうところでつまずくことはない、う
ん
う
ん
う
ん、問いそのものもバージョンが変化してることになるわけですよ、
はい、必ず確実に次の問いに進む。
その問いがバージョン 2.0 になってるかもしれないし、
はい、
少なくとも違う形として次に展開してるということになる、はい、そのためにもやっぱりじゃあ表現が必要になってくると。
そうですね、出す書くっていうことが、これ本当に表現が良くないんですけど、トイレに行かない人間がいないように表現しない人間っていうのもいない。なんかもともと人間は自分の中に日々ふつふつたまる思いというものを出したい、言葉にして外に出したいっていうふうに思う生き物なので。
ああ、じゃあもうそれは生理現象なんですね。
はい、もう本能的な気球としてやっぱり表現はできるし、うん、その人間は表現ができるように生まれついてるというふうに思うんです、うん、なぜなら小学校にワークショップに行った時に、まあ、びっくりするのがですね、大人用に問いを持っていったものというのは、例えば高校生だと、25問用意をしていて、まあ、高校生ですから男子高校生と女子高校生がペアになってインタビューを始めると固い感じで、で私が用意した質問が終わるともうどうしていいか分からなくてもじもじしているんですが、小学生だけは全く別で、質問状が尽きてしまった時に、じゃあ自分で質問を作ってお友達にインタビューしてって言ったら、もういくらでも問いが出てきていつまでもやってるんです。要するに自ら問いを発して考える、自分に問う、そして表現するっていうことがもともと子供っていうか人間には備わってるんですね。
なるほど、なるほど、
うん、でそれがどうしてなのかわからないんですが、特に中高受験勉強一生懸命やっている時にやっぱり出さなくなるためにもともと使える筋肉がやっぱり衰えてしまって、いざ出すとなると気恥ずかしい状況になっているだけで、表現力はみんなにあるんだっていうことを私はすごく思っています。
うん、じゃあもう本当にそれは本能的に その表現せざるを得ない動物なんだっていうことなわけですね、はいはい、人間そのものが、
はい、やっぱりあまりにも溜まりすぎると本当に具合が悪くなりますし、あの私が表現力のワークショップに行く、たかだか3時間半でもですね、最初は暗い顔して来られた方が、まあ、他人同士の中ですごく緊張するんですが、そのインタビューでポツポツと自分の思いを語るだけでも、もう30分も相手の質問に答えてると、もう顔が生き生きと輝いてくるんですね。あのそれくらい表現って体にいいことなんだなと、ただ出すだけでこんなに生き生きと人間に活力を与えてくれるものなんだという、
大いに出すべしですね、はいはい、Let's get knowledge with fun。 さっきちらっとおっしゃってましたが、書き手に転向してまだ12年それ以前は各キャリアはずっと昔からじゃないんですよね。
会社員を16年していまして、あのしかも編集者なので、なんて言うんでしょうか、本当に一流の人たちの文章を読む方だったので、
はい、読む専門家だった、はい、書く方は専門家でなかった、
はい、
でも今は、まあ、そういったキャリア積んできて書き手としてやってらっしゃる。この書き手としての力すべというのはどうやってじゃあ入手できたんですか。
本当に私の文章が心に残ったって言ってくれる人がいるのが、もう本当に自分でも不思議で貴重で、私は多分その文章表現ではなかなかこう起きて破りというか、あんまり文章を書く人間ではない人間が書いてるというか、うまく言えないんですけれど、書き始めた頃は光栄なことなんですが、もうよく村上春樹さんと比べられてものすごくけなされたんですね。もうあなたの文章には文体がないっていうふうにけなす人がいて、でも一方ではもう本当にこのおかんの昼ご飯のようにもう感動した、泣けた、もうすごく、私が文章を書き始めた時に私の文章に対する評価っていうのは2つに分かれたんですね。でそのいわゆる文章が上手い人の文章を読みたいっていう人ってすごくいると思うんです。でその人にとっては私の書いてる文章っていうのはやっぱりものすごいおかしな文章だと思うんですね。結局私が高校生の論文教育からスタートしていて、結局誰の中にも何か思ってることとか伝えたいことはあるっていうことの仮説に立ってですね、その伝えたいことをいかに出すかで、出したら出したでもうちょっと先はいいぐらいの気持ちで指導をしていますし、私自身ももう出すのがやっとで、それまで38歳まで文章をまともに書いたことがなかった人間が週に1連載を持つっていうのは、その先のことを考えられなかったっていうのがあると思うんですね。だからもういわゆる出すだけの文章術からスタートしたっていうことがまずは大きいのかなというふうに思うんですけど、で多くの人はその先の文章術を知りたいっていうふうに、何を出すかじゃなくて文章で言えばいかに書くかを教えてほしいっていう人がやっぱりすごく多いんです。でもちろん私小論文教育をやってましたから、そこの部分は一冊マニュアルが書けるぐらいよく分かってるんです。ただ私そこをやって本当につまらなかったんです、うん、例えば文章構成をテンプレートにして、はい、国際社会なら有効な問いをプロがテンプレートにして、このテンプレートに沿って書きましょうというふうに論理構成とか書き方を教えば、これまで短時間で文章を書けなかった子が、それは大学生でもスラスラ書けるようになります、
うんうん、
でところがですね、スラスラ書けるようになってそのテクニックで書いていった果てが、結局書いてあることは分かるんだけれども、どこか表面的で人の心を打たない文章になるっていう、まあ、その状況に私は行き着いてしまったんですね。それとそのテンプレートを与えて入試を受ける高校生などにとって本番で効率的に文章を書くっていうことは非常に大切なので、でそこの短時間にうまく論理構成して伝わる文章を書くっていうことは、教育においても締めくくりの段階で短い時間でクッとできるなというふうに思ったんですね、うん、で巷にもそこの部分 伝えたいものはすでにありきと考えて、その先のそれをいかに書くかいかに話すかのものはものすごく充実して、研修にしてもビジネス書でもたくさん出ているなというふうに思ったんです。ところが私がやっている素人さんの腹の中からサンバさんのように伝えたいことを導き出す誰がやってると、はたと気がつくと、絵を描くとかそういう芸術の分野の人たちは別ですけど、本当に私は見つけられなかったので、そこの部分で書いたということがやっぱりこれまでに誤解を恐れずに言うと素人の本気の文章が始まったと思うんです、うんうん、でやっぱり実は素人の本気っていうのが一番表現としては怖いし強いんじゃないかっていうふうに私は思って、そのいい意味でそこの素人から変に磨き上げてプロとなろうとしなかったっていうところが、うん、あの一つ山田ズーニーという人の文章の持ち味じゃないかなというふうに、
すごく今腑に落ちましたね。それはね、木が一個あります、こっから何を掘り出すんですかっていうところはほとんどなされていない状況であった、はいはい、でそれをまあご指導する身としてはそこにかなりフォーカスしてやっていって、でかつご自分でもそれやった形がそういう山田ズーニーの文体になってるかもしれないと、はいいう感じですかね。
そうですね、うん、小論文の編集者として文章教育に入って、もうあまりにも高校生が文章を書けなかったことに本当に愕然と最初して、11年間いろいろな瞑想もしたり間違いもしたりして、11年目にやっとこれだと気がついたのが、その高校生の中から伝えたいことを導き出すっていうことがもう本当に大切なんだ、文章を書く上で。でこれなくして他のテクニックは虚しいし、これさえあれば高校生がテクニックを知ってなくっても人には伝わるんだっていうことを確信したので、私はやっぱりここが面白いし、私がやるべきことはその素人さんから熱いマグマのような腹の中も出したくても出せない、もう本当に長い間もう何年ものもう発酵してもううずいてるようなものを取り出す作業だし、そこで勝負、教育の勝負をする以上同じ土俵に立って常に常にやっぱり自分の中からの思いを取り出すっていうことに対してはごまかしなくやろうということを、
そこはまあある意味一貫してっていうところなわけ
です、はい、すごいニッチっていうか隙間、他に競合がいないんですけどでもこれは本当に一生かけてやるべき、それは表現教育に対しても私が文章表現をやっていく上でも一生かけてやっていくべき一つだというふうに思います。
なるほどなるほど。その文章表現を通しての教育というのが、じゃあやっぱりどうしてもその山田ズーニーという人の本当にもう根幹にずっとこれからもなっていくだろうということになると思うんですけど、でいろんな、現場でこういろんな学生さんたちに教えているその教壇に立ちながら、その学生さんたちの姿とか動きについて思うこととか考えることっていうのはどうですか、現状。
震災以降特になんですけど、なんか器の広い感じがするんです。
震災以降器が広い、
何かやっぱり器の大きな感じを感じるんです。言われても困りますよね、こんな抽象的な表現だと。若いのになんで器が大きいんだって言われて、私も本当に困るんですけど、何かとっても大きい器を感じるんですね。特に静岡で集中講義をした時とかは、日本と中国の問題がものすごくもう微妙な、今ものすこれ多分メディアの中でタブー視されてることなのかもしれないんです、本当に大変な時に中国の留学生も日本人の学生ももちろんいるというような状況で、もう一触即発っていうような世間はですよ、そういう中で表現をし合ったんですけれど、何か切羽詰まったところでお互い理解し合わなきゃいけないっていうような、なんかそういうなんか悲壮な努力表現ではなくて、中国からの留学生の学生も日本からの学生たちも何か大きな器で受け止めてるような、まあ、これ印象なんですけど、すごく印象がしたんですよね。
相当素晴らしい現象ですね、それはね。そうするとじゃあその表現とか選択の 先達としてというよりはむしろ大田子に教えられ状態というか、彼らから影響を受けるようなことがある。
そうですね、あの器の大きさの原因は解明できていません、うん、あのうまくその理由は今言い当てられないんですが、学生の表現を通して見る家庭生活、要するに学生が、生まれて育まれてきた家庭の状況っていうのはもう本当に悲惨と言っていいぐらい本当にここ数年厳しくなっています。あの虐待とかネグレクトとかメディアで聞けば本当に知ってるよというふうに言われるかもしれませんが、やっぱり一人一人の学生から親から受けた虐待とか本当に家庭に家に帰る方が厳しい過酷な状況であるような状況っていうことを考えると、で、まあ、大学生ぐらいになるとその家庭の悩みとかいろんな状況を一身に背負って本当は自分が甘えて相談をしたい状況なんですけれど、おかんの昼ご飯の読者の言葉の中にあったんですが、子供時代の強制終了、大学生ならまだまだ子供でいたい、私自身もそうだったんですが、まあ、親の病気とか離婚とか、まあ、虐待を受けてもう早い時代に子供時代は強制終了されてしまった。で、自分がこう子供としていかに生きて教育を受けていくか、それだけでも大変なのに、もう下手すると親の悩みの分も聞いてあげている。なんかそれぐらい、なんか表現を通して見る学生の状況っていうのは今過酷なんだというふうに思うんですね。で、あの私が学生から学んだ一番大きいことはその文章表現に依存しないっていうことでした。これはあの、まあ、本人もきちんとカムアウトしてツイッターとかで出してるので大丈夫なんですけれど、あの、まあ、虐待を受けてシェルターで育った学生さんなんですけれど、もうその子の文章を読んでびっくりしたのが文章に対する依存がみじんもないんですね。で、大なり小なり文章を書くときに文章に依存をするというあの現象は発生するんです。それは、書くことで気持ちを癒そうというような依存もあれば、もう本当にひどい場合は文章を駆け込み寺にしている、文章表現の中だけには自分の居場所を作ってもう実社会とは遮断をして文章の表現の中に生きている、そういうような人もいるわけなんです。でもそのシェルターで育った学生は、まあ、作家になる気なんかさらさらないんですよ。その文章に対して一行も一語もみじんも依存をしていないんです、まあ、要するに自分で生きなければいかなかったので、その他者に対する依存というのは彼はないんだというふうに思うんですが、そのみじんの依存もないどころかですね、学生でありながら価値のあるものをここで文章で書かなければ、こういう文章を書くこの世の中で私が書かせていただく価値もないんじゃないかぐらいの勢いでものすごい人に対して与えようと思って文章を書いてるんですね。もうあれは学生さんから照り返されて、まだ私文章にすごいこんな12年も書いてきてまだまだ文章に頼っていたとか依存をしていたな、プロなのにっていうことを照り返されて、まあ、非常に自分自身も発見したし反省したし、あの文章に依存しないで自立していくとはどういうことかということを教えられたんですね。ですからもしかするとその家庭状況の厳しさっていうことが学生さんの今の器の大きさ、自立をしたが上にもっとその人の悩みも聞こう、それを受け入れた上で価値ある何かを提供していこうという器の大きさにもしかするとつながっていくのかなというふうにも思っています。
そうですか。そうすると大きい器というのもかなりこのしかも強固で大きいという感覚ですね。そうですね、
あの私が中年になって初めて青春の終わりが来たんですけれど、多分その自立した学生たちとかはもっともっと子どもの時に早い段階で青春の強制終了っていうものを行われているわけですよね。で、自分の人生自分で切り開くしかないぞっていう、まあ結局そうやってその親の虐待を逃れた時に結局高い教育を受けて良い大学に入って自分の進路を切り開くはしかないんだっていうふうに、その進路選択というと多くの人は分かれ道に来た時に 豊富な選択肢の中から何を選び取るかっていうふうに思いがちなんですけど、もう本当にギリギリの選択を迫られるわけですよね。それでも自分の腹の中から教育を受けるという選択肢を割り出して、でももう塾に行ったり高い教育を受けるものはないわけですよね。でそうすると自分自身でその教育法とか勉強法までを選択をして、その持続して努力してやり抜くっていう偏差値をこう20ぐらい上げて高い教育を受けているわけですから、不幸とか逆境というのは教育という意味ではもう本当に非常に伸ばすチャンスになっているというので、やっぱり一時代前の学生は非常にこうモラトリアムというか幸福な状況の中で不足が不足しているというふうに言われた状況なんですけれど、やっぱりここ近年非常にこの状況が過酷なので、その選択したものに対しては自ら責任を持って持続した努力でやり遂げなければならなくなってきているっていう、
じゃあ厳しさの裏返しとしてのその楽しさになっている器の大きさになっていて、だからこそでその厳しさみたいなのが本当に土台にあるので、そこが本当にしっかりしたものになっているという側面がある
わけ。ありますね、うん、少なくとも、はい、生徒さんから教えられるということが特に震災以降とか今年は多いですね。
なるほど、はい、今後山田ズーニーさんご自身として具体的に成していきたいことというのはどんなことになりますかね。
表現者と表現教育者っていうのを、これを二足のわらじで生涯現役っていうのでもうやっていけたらこんなに嬉しいことはありません。
表現者と表現の教育者、
はいはい、学生や社会人に対してその表現を教育する、まあ教育というよりはお産婆さんですよね。腹のある出したくても出せなかった伝えたいことを引き出すお手伝いをやっていくということを、具体的にはワークショップで生涯現役で本当に死ぬまでやっていきたいっていうのが一つと、自分自身も表現者として現役の表現で、まあ、本を書いたりっていうこともありますし、別の形で表現するかも分かりませんが、その腹の中にある伝えたいことを伝えるということを、これも死ぬまで生涯現役という意味は仕事としてやっていきたいということです。趣味ではなくて、そのお金がいただける、つまり社会との循環の中でやっていくということなんですが、これは本当に厳しいことだし、ものすごい高いハードルだと思いますので、そのためのなんか良い回路というか、いかに自分を高め、あるいは高めすぎず、その現役感っていうものをこう常に常にフレッシュな表現したいものが湧き上がっていく状況というものを自分の中でこう作り出していけるかっていう、そこをすごく頑張っていきたいなというふうに思っていて、そのいかに書くかという文芸の方を磨き上げていくみたいなことは、私はやらなくても他の人がやってくれるかなというふうに思うので、あくまでも腹の中にあるマグマを出すということに対して、自分自身も教育者としても頑張っていきたいと思います。
最後になります。この本を上司した上で、その、まあ、今回おかんの昼ご飯ですよね。そのふるさとのおかんおとんに向けて言葉を発するとしたら、どんな言葉あるいはどんな表現になりますかね。
お母ちゃんごめんっていう感じですね。私やっぱりこれこそ文章に書いてしまったので、まあ私のおかんは自分の老いた姿を多分子供に見られること自体も嫌でしょうし、その自分が老いてるっていうことを本に書かれることも嫌だというふうに思うので、もうお母ちゃんに関しては本当にこの本を書いてしまってごめんなさいっていう気持ちしかありません。でも多分まあこの本の存在を知ったり、書いてある内容を読めば母はすごいそこが辛いだろうなというふうに思ったんですけれど、やっぱりそれをしてもこの本は本当に伝える価値があったというふうに思うんですね。で後書きの部分に書いたんですけれど、これは決して私の母の老いていく情けない姿を書いたものではありません。人間が老いていくのは すべて全員が等しくそれは直面することなんですけれど、私が母に見たのはその老いの悲しさではなくて、むしろその筋金入りの母の強さだったんですね。父も脳梗塞になって一時はどうなるかと思ったんですが、私が思った以上に母は生活の基礎がしっかりしていたということなんです。ヘルパーさんたちと、つまり福祉と医療と家庭とというものをうまくこうつないで、父がどんどん元気になっていく回路を作っていったということなんです。戦中に生まれ戦後に育って、コンビニもなければ、水道水はもう温水なんか全然ないような、風呂は巻きで炊くような時代に洗濯をし、子を産んで育てた母のその生活力の基礎っていうのは、いかにその老いというものが迫ろうが、脳の機能が衰えようが、いろいろなものがその崩そうとしても崩せない、非常に筋金入りの高い生活力というものがありまして、この本に最後に書いたのは希望なんですね。できないことができていたことができなくなっていくということは悲しいんですけど、それだけにその母の本性を見るというか、もう本当にその今までは気づかなかった母の中にあった人間としての生命力としての強さ、あるいはまあ他の人とは絶対差し替えがきかない母というその人格というか、母という性格、その人の本当の強さというか美しさを見るというのはこれからで、そこに本当に希望があるので、お母ちゃんにはごめんということと、私は本当にそのお母ちゃんのそこの素晴らしさっていうことに改めて出会って、もう本当にそこを尊敬している、そこに対する母への敬意っていうか、まあ奇跡を見るような、その母の素晴らしさをこの本で伝えたかったのだということをお母さんには言いたいです。
ラジオ版学問の娘、本日は表現インストラクターの山田ズーニーさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘
スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、表現インストラクターの山田ズーニーさんを迎えしてお送りしました。山田ズーニーさん、本当に多岐にわたるお話を頂戴しましたが、その表現そのものがもう人間の身体現象、生理現象も本能的なものなんだという意味において、やっぱそれはせざるを得ないしするべきもの、そんな中でやっぱりでも今回の山田さんご自身のおかんの昼ご飯、本当にこれは絞り出されてきた作品、今回ね、その読者の方のメールとも合わせて非常に奥深い、自分に立ち戻ってじっくり考えたい、そんな一冊になっています。ぜひ手に取ってみてください。さて、ここで番組からお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも開設しています。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。